高山俊吉気分青信号。
こんにちは。今週は車のお話の中でもシートベルトの話をしようと思います。シートベルトは何のためにつけるのかということを皆さんご承知でしょうか。なんとなくつけなくちゃいけないことになっているのでつけているという方が多くないかなという気が私は少しします。以前、昭和で言いますと40年代ですが、まではシートベルトというのは法律上つけなくてもよくて、輸入車の中にあったりなどするという程度だった時期があります。でこれが法制化されて、運転席から他の座席の乗員まで着用すること、装着することが義務付けられるというふうにこう変わってきているんですけれども、さて今お話をしたシートベルトは何のためにつけるのかということです。これは衝突安全という言葉を使いますが、衝突をした時に乗員が大きな怪我をしないようにする、そういう安全装置なんですね。でシートベルトはゆっくり引っ張るとゆるゆると伸びますけれども、急に引っ張ると動かないという構造になっています。これはどういうことかというと、激しい衝撃を受けて、乗員が車内で移動するという時にはシートベルトがガチッと固定をしてしまう。ゆっくり引っ張るという時にはこれは何か事故が起きた時ではないから、それはゆるゆるゆると動く。でなぜガチッと固定するのかということですが、衝突事故などが起きて乗員が怪我をするというのは、学校時代に勉強されたかもしれませんが、物の移動にある慣性という物理現象があって、何かにブロックされて車体がこれまでの移動を止めた時に、乗員はこれまでの移動のままに動いてしまうんですね。電車に乗っていて電車がブレーキをかけて、だんだん減速をしていくときに、乗員の方はこれまでの動きを維持しようとするために進行方向に体が持ってかれるから、シートベルトをちょっと握らないといけない、こういう問題が あります。同じことです。で、この車内で乗員が急激に移動して車内の何か その部品といいますか、車内のにあるもの、例えばフロントガラスだとかドアだとかダッシュボードだとか、あるいはハンドル、そういう車内のさまざまな装置物に体を当ててしまって、でそこで肋骨を折るとか頭を打って血を流すとか、そういうことになるんですね。つまり事故によって車内の乗員が移動してどこかにぶつけて怪我をするという、そういう状況で乗員の怪我というのは発生する。それを止めようとするにはどうしたらいいかというと、シートベルトでバックシートに体を固定してしまう。つまり乗員の体を車内のものと同じように、車内の車体の一部と同じように固定をしてしまうということが、移動をさせないこと、慣性による車内移動をさせないことになり、どこかにぶつかるということを阻止することになると。これがシートベルトの効用なんですね。だからこれは安全、衝突安全の、非常に重要な、いわば武器というんでしょうか、装置ということになります。実際シートベルトをしていたかいなかったかによって怪我の内容が大きく違うという、そういう実態調査や統計調査はたくさん出ています。さて、そういうシートベルトですけれども、実際に皆さんがどのように使っているかというところが、今度はその 使い方の問題として、浮上してきます。まあ、道路交通法は先ほどお話をしましたようにシートベルトの装着を義務付けている。でこれは違反をすると違反点数は1点なんですけれども、それが課されます。だから例えば清掃車などを考えてみましょうか。清掃車はもう本当に何十メートルかに1箇所を乗り降りしながら助手席の乗員が片付けをする、車内に運び込む、そういう作業をしますから、シートベルトはめる外すはめる外すということを極めて頻繁にしないといけないということになります。さてそこまでやることは合理性があるかというようなことになり、実際には道路交通法のシートベルトの装着の義務には免除規定がありまして、道路交通法の施行令というそういうルールの決め事の中で、業務のために頻繁に自動車を乗り降りするということを要するような区間でそういうことをしていたときには、これは免除される、装着義務が免除されることになされるということになっています。今その清掃のお話をしましたけれども、それ以外でも例えばお酒だとかお米だとか、あるいは清涼飲料だとかの小売業の方で個別に配達をしなければいけないというような場合などがだいたい想定されています。さてそこでその今数十メートルに1回乗り降りというような例を挙げましたけれども、それが50メートルに1回になったらどうなるだろう、100メートルで1回だったらどうだろう、200では、まあ、そういうようにこのどこで線引きをするのかということは実際には大変難しい判断になってしまうところがあります。一体自分の場合にはシートベルトはつけないといけない状況だったんだろうか、どうだろうかと、こういう問題ですね。その限界線の引き方が大変難しい、点数がつくかつかないかという問題にすぐに結びつきますから、場合によっては大変深刻なことにもなりうる。まあ、短い期間で乗り降りをするということはそこで車を止めることになる、そうすると多く高速走行は していないだろうと、頻繁に乗り降りをする車というのはそれほどその間高速で走ることはないであろうと、そうするとシートベルトを着用していないために起こった事故の結果というのもそれほど大きなものにならないだろうというようなことが一つの判断の材料になっていて、それで短い区間に反復して乗り降りをするというような場合のシートベルト不着用はそれほど危険の原因にはならないという判断があるんでしょうね。そうすると間を空けてもしかすると高速走行も可能になって、やはりシートベルトをつけていないと危ないというようなことになるというのは、まあ、どこかで線引きをしなければいけないことになると思うんだけれども、その線引きの仕方というのはなかなか難しい。広い通りと狭い生活道路でも違うでしょうし、そういうその具体的状況の下で、どこまでがシートベルト着用義務があってどこではしないでもいいかと、こういう悩ましい判断はやはり避けて通るわけにはいかないと思います。実際にはその所轄の警察がこの道路ではこうだというようなことを判断して合理的な基準を作ろうという努力はしているのだろうとは推測しますけれども、それが市民感覚と整合しないときにはトラブルが起こります。ドライバーはこのくらいならばシートベルトつけてなくてもそれほど危険ではないと思ったと言っているときに、警察はいやそれ危険ですよという議論になって、そこで、対立が生じてしまうというようなこともあるでしょう。なかなか悩ましいですね。 で実際にこのシートベルトの装着ということが法律上義務付けられてきた中で、このトラブルが現場では時々起こります。私にも相談があります。頻繁な乗り降りになるかどうか、なってるかどうかという判断が一般のドライバーの、一般の市民感覚の支持を得ているというんでしょうか、理解がある状況になる、そういうことがとても強く求められるでしょう。そうでなければ個別個々に今の場合はどう、今の場合はどうという議論が絶えず紛争になってしまうという危険があります。お酒種類ですね、お酒をの小売店の同業者の皆さん、あるいはこの清掃に関係する皆さん、そういう中では多く話題になっている事項なのです。で今のところ私のところに相談に来られたり問い合わせを受けたりするという状況からしますと、警察はこの理解を市民から確実に得ているということはとても言えない。実際にこの状況ではシートベルトを締めるべき、この状況ではシートベルトを外しても良いというような判断についての具体的な実例を挙げるなどして、市民の支持をそれぞれの県警やあるいは所轄署の管内の道路事情なども踏まえて、多く広報していく、理解を求めていくということが求められるというふうに私は思います。皆さんどのようにお考えになるでしょうか。今日はここまでにしましょう。